芥川龍之介作アグニの神1。シナの上海のある町です。昼でも薄暗いある家の2階に、人相の悪いインド人のばあさんが一人、商人らしい一人のアメリカ人と何かしきりに話し合っていました。実は、今度もおばあさんに占いを頼みに来たのだがね。アメリカ人はそう言いながら、新しい巻きタバコへ火をつけました。占いですか？占いは当分見ないことにしましたよ。ばあさんはあざけるようにじろりと相手の顔を見ました。この頃はせっかく見てあげてもお礼さえろくにしない人が多くなってきましたからね。
そりゃもちろんお礼をするよ。
アメリカ人は惜しげもなく300ドルの小切手を1枚ばあさんの前へ投げてやりました。差し当たりこれだけ取っておくさ。もしおばあさんの占いが当たれば、その時は別にお礼をするから。ばあさんは300ドルの小切手を見ると、急に愛想が良くなりました。
こんなにたくさんいただいては、かえってお気の毒ですね。そうして一体またあなたは何を占ってくれろとおっしゃるんです？
私が見てもらいたいのは。
アメリカ人はタバコをくわえたなり、狡猾そうな微笑を浮かべました。
一体日米戦争はいつあるかということなんだ。それさえちゃんとわかっていれば、我々商人はたちまちのうちに大金儲けができるからね。じゃあ明日いらっしゃい。それまでに占っておいてあげますから。
そうか。じゃあ間違いのないように。インド人のばあさんは得意そうに胸を反らせました。
私の占いは50年来一度も外れたことはないのですよ。何しろ私のは、アグニの神がご自身お告げをなさるのですからね。
アメリカ人が帰ってしまうと、ばあさんは次の間の戸口へ行って、
エレン！エレン！
と呼び立てました。その声に応じて出てきたのは、美しいシナ人の女の子です。が、何か苦労でもあるのか、この女の子の下膨れの方は、まるで蝋のような色をしていました。
何をぐずぐずしているんだえ？本当に、お前くらいずずしい女はありゃしないよ。きっとまた、台所で居眠りか何かしていたんだろう？
エレンはいくら叱られてもじっとうつむいたまま黙っていました。
よくお聞きよ。今夜は久しぶりにアグニの神へお伺いを立てるんだからね。そのつもりでいるんだよ。
女の子は真っ黒なばあさんの顔へ悲しそうな目をあげました。
今夜ですか？
今夜の12時。いいかえ？忘れちゃいけないよ。
インド人のばあさんは脅すように指をあげました。
また、お前がこの間のように私に世話ばかり焼かせると。今度こそお前の命はないよ。 お前なんぞは殺そうと思えば、ひよっこの首を絞めるより。
こう言いかけたばあさんは、急に顔をしかめました。ふと相手に気がついてみると、エレンはいつか窓際に行って、ちょうど開いていたガラス窓から寂しい往来を眺めているのです。
何を見ているんだえ？
エレンはいよいよ色を失って、もう一度ばあさんの顔を見上げました。
よしよし。そう私を馬鹿にするんなら、まだお前は痛い目に遭い足りないんだろう。
ばあさんは目を怒らせながら、そこにあったほうきを振り上げました。ちょうどその途端です。誰か外へ来たと見えて、戸を叩く音が突然荒々しく聞こえ始めました。
2.
その日のかれこれ同じ時刻に、この家の外を通りかかった年の若い一人の日本人があります。それがどう思ったのか、2階の窓から顔を出した品人の女の子を一目見ると、しばらくはあっけに取られたように、ぼんやり立ちすくんでしまいました。そこへまた通りかかったのは、年を取った品人の人力車夫です。
おいおい、
あの二階に誰が住んでいるか、お前は知っていないかね？
日本人はその人力車夫へいきなりこう問いかけました。品人は火事棒を握ったまま高い二階を見上げましたが、
あそこですか？
あそこには、なんとかいうインド人のばあさんが住んでいます。
と、気味悪そうに返事をすると、そうそう行きそうにするのです。
まあ、待ってくれ。
そうして、そのばあさんは、何を商売にしているんだ？
占い者です。
が、この近所の噂じゃ。何でも魔法さえ使うそうです。まあ、命が大事だったら、あのばあさんのところなぞへは行かない方が良いようですよ。
品人の車夫が行ってしまってから、日本人は腕を組んで何か考えているようでしたが、やがて決心でもついたのか、さっさとその家の中へ入っていきました。
すると、突然聞こえてきたのは、ばあさんの罵る声に混じった品人の女の子の泣き声です。
日本人はその声を聞くが早いか、ひとまたに二三段ずつ、薄暗いはしごを駆け上りました。そうして、ばあさんの部屋の戸を力いっぱい叩き出しました。戸はすぐに開きましたが、日本人が中へ入ってみると、そこにはインド人のばあさんがたった一人立っているばかり。もう品人の女の子は次の前でも隠れたのか、影も形も見当たりません。
何かご用ですか？
ばあさんはさも疑わしそうにじろじろ相手の顔を見ました。
お前さんは占い者だろ？
日本人は腕を組んだまま、ばあさんの顔をにらみ返しました。
そうです。じゃあ、私のようなぞは聞かなくてもわかっているじゃないか？私も一つ、お前さんの占いを見てもらいにやってきたんだ。
何を見てあげるんですえ？
ばあさんはますます疑わしそうに日本人の様子をうかがっていました。
私の主人のお嬢さんが去年の春行方知れずになった。それを一つ見てもらいたいんだが。
日本人は一句一句力を入れて言うのです。
私の主人は香港の日本領事だ。
お嬢さんの名は妙子さんとおっしゃる。私は遠藤という書生だが、どうだね。そのお嬢さんはどこにいらっしゃる。遠藤はこう言いながら、上着の隠しに手を入れると、一丁のピストルを引き出しました。この近所にいらっしゃりはしないか？香港の警察署の調べたところじゃ、お嬢さんをさらったのはインド人らしいということだったが、隠し立てをするとためにならんぞ。しかし、インド人のばあさんは少しも怖がる景色が見えません。見えないどころか、唇にはかえって人を馬鹿にしたような微笑さえ浮かべているのです。
お前さんは何を言うんだい？私はそんなお嬢さんなんぞは顔を見たこともありゃしないよ。
嘘をつけ！今その窓から外を見ていたのは確かにお嬢さんの妙子さんだ。
遠藤は片手にピストルを握ったまま、片手に次の間の戸口を指さしました。
それでもまだ強情を張るんなら、あそこにいる品人を連れてこい。
あれは私のもらい子だよ。
ばあさんはやはりあざけるようにニヤニヤ一人笑っているのです。
もらい子かもらい子でないか、一目見りゃわかることだ。貴様が連れてこなければ、俺があそこへ行ってみる。
遠藤が次の間へ踏み込もうとすると、とっさにインド人のばあさんはその戸口に立ちふさがりました。
ここは私の家だよ。見ず知らずのお前さんなんぞに奥へ入られてたまるものか。
どけ！どかないと撃ち殺すぞ！
遠藤はピストルをあげました。いや、あげようとしたのです。が、その拍子に、ばあさんがカラスの鳴くような声を立てたかと思うと、まるで電気に打たれたように、ピストルは手から落ちてしまいました。これには、勇み立った遠藤もさすがに肝をひしがれたのでしょう。ちょいとの間は不思議そうにあたりを見回していましたが、たちまちまた勇気を取り直すと、
魔法使いめ！
と罵りながら、虎のようにばあさんへ飛びかかりました。が、ばあさんも去るものです。ひらりと身をかわすが早いか、そこにあったほうきを取って、またつかみかかろうとする遠藤の顔へ。床の上のゴミを吐きかけました。すると、そのゴミが皆火花になって、目と言わず、口と言わず、バラバラと遠藤の顔へ焼きつくのです。遠藤はとうとうたまりかねて、火花のつむじ風に追われながら、転げるように外へ逃げ出しました。
3その夜の12時に近い時分、遠藤は一人、ばあさんの家の前に佇みながら、2階のガラス窓に映るほかげを悔しそうに見つめていました。
せっかくお嬢さんのありかを突き止めながら、取り戻すことができないのは残念だな。
いっそ警察へ訴えようか。
いやいや。シナの警察が手ぬるいことは、香港でもうこりごりしている。
万一今度も逃げられたら、
また探すのが一苦労だ。と言って、あの魔法使いにはピストルさえ役に立たないし。
遠藤がそんなことを考えていると、突然高い2階の窓からひらひら落ちてきた紙切れがあります。
おや？紙切れが落ちてきたが。もしや、お嬢さんの手紙じゃないか？
こうつぶやいた遠藤は、 その紙切れを拾い上げながら、そっと隠した懐中電灯を出して、まん丸な光に照らしてみました。すると果たして、紙切れの上には太鼓が書いたのに違いない消えそうな鉛筆の跡があります。
遠藤さん、このうちのおばあさんは恐ろしい魔法使いです。時々、真夜中に私の体へアグニというインドの神を乗り移らせます。私はその神が乗り移っている間中、死んだようになっているのです。ですから、どんなことが起こるか知りませんが、何でもおばあさんの話では、アグニの神が私の口を借りて、いろいろ予言をするのだそうです。今夜も12時にはおばあさんがまたアグニの神を乗り移らせます。いつもだと私は知らず知らず気が遠くなってしまうのですが、今夜はそうならないうちにわざと魔法にかかった真似をします。そうして私をお父様のところへ返さないと、アグニの神がおばあさんの命を取ると言ってやります。おばあさんは何よりもアグニの神が怖いのですから、それを聞けばきっと私を返すだろうと思います。どうか明日の朝もう一度おばあさんのところへ来てください。この計略の他には、おばあさんの手から逃げ出す道はありません。さようなら。
遠藤は手紙を読み終わると、懐中時計を出してみました。時計は12時5分前です。
もうそろそろ時刻になるな。相手はあんな魔法使いだし、お嬢さんはまだ子供だから、よほど運が良くないと。
遠藤の言葉が終わらないうちに、もう魔法が始まるのでしょう。今まで明るかった2階の窓は急に真っ暗になってしまいました。と同時に、不思議な香の匂いが町の敷石にも染みるほど、どこからか静かに漂ってきました。
4。その時、あのインド人のばあさんは、ランプを消した2階の部屋の机に魔法の書物を広げながら、しきりに呪文を唱えていました。書物は香炉の火の光に、暗い中でも文字だけはぼんやり浮き上がらせているのです。ばあさんの前には心配そうなエレンが、いや、品服を着せられた妙子がじっと椅子に座っていました。さっき窓から落とした手紙は無事に遠藤さんの手へ入ったであろうか。あの時往来にいた人影は、確かに遠藤さんだと思ったが、もしや人違いではなかったであろうか。そう思うと妙子は、いても立ってもいられないような気がしてきます。しかし、今うっかりそんな毛振りが、ばあさんの目にでも止まったが最後。この恐ろしい魔法使いの家から逃げ出そうという計略は、すぐに見破られてしまうでしょう。ですから妙子は一生懸命に震える両手を組み合わせながら、かねて企んでおいた通り、アグニの神が乗り移ったように見せかける時の近づくのを今か今かと待っていました。ばあさんは呪文を唱えてしまうと、今度は妙子をめぐりながらいろいろな手振りをし始めました。ある時は、前へ立ったまま両手を左右に上げてみせたり、またある時は後ろへ来て
まるで目隠しでもするようにそっと妙子の額の上へ手をかざしたりするのです。もしこの時部屋の外から誰かばあさんの様子を見ていたとすれば、それはきっと大きなコウモリか何かが青白い香炉の火の光の中に飛び回ってでもいるように見えたでしょう。そのうちに妙子はいつものようにだんだん眠気が刻してきましたが、ここで眠ってしまってはせっかくの計略にかけることもできなくなってしまう道理です。そうしてこれができなければもちろん二度とお父さんのところへも帰れなくなるのに違いありません。日本の神々様、どうか私が眠らないようにお守りなすってくださいまし。その代わり私はもう一度、たとえ一目でもお父さんのお顔を見ることができたならすぐに死んでもよろしゅうございます。日本の神々様、どうかおばあさんをだませるようにお力をお貸しくださいまし。妙子は何度も心の中に熱心に祈りを続けました。しかし、眠気はおいおいと強くなってくるばかりです。と同時に、妙子の耳にはちょうどドラでも鳴らすような得体の知れない音楽の声がかすかに伝わり始めました。これはいつでもアグニの神が空から降りてくるときにと聞こえる声なのです。もうこうなってはいくら我慢しても眠らずにいることはできません。現に目の前の香炉の火やインド人のばあさんの姿でさえ、気味の悪い夢が薄れるようにみるみる消え失せてしまうのです。
アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。
やがてあの魔法使いが床の上にひれ伏したまましわがれた声を上げたときには、妙子は椅子に座りながらほとんど生死も知らないようにいつかもうぐっすり寝入っていました。妙子はもちろん、ばあさんも、この魔法を使うところは誰の目にも触れないと思っていたのに違いありません。しかし実際は、部屋の外にもう一人、戸の鍵穴から覗いている男があったのです。それは一体誰でしょうか。言うまでもなく、書生の遠藤です。遠藤は、妙子の手紙を見てから、一時は往来に立ったなり夜明けを待とうかとも思いました。が、お嬢さんの身の上を思うと、どうしてもじっとしてはいられません。そこで、とうとう盗人のように、そっと家の中へ忍び込むと、早速この二階の戸口へ来て、さっきから隙見をしていたのです。しかし、隙見をすると言っても、何しろ鍵穴を覗くのですから、青白い香炉の火の光を浴びた死人のような妙子の顔が、やっと正面に見えるだけです。その他は、机も、魔法の書物も、床にひれ伏したばあさんの姿も、まるで遠藤の目には入りません。しかし、しわがれたばあさんの声は手に取るようにはっきり聞こえました。
アグニの神、アグニの神、どうか私の申すことをお聞き入れくださいまし。
ばあさんがこう言ったと思うと、息もしないように座っていた妙子はやはり目をつぶったまま、突然口を聞き始めました。
しかもその声がどうしても太古のような少女とは思われない荒々しい男の声なのです。
いや、俺はお前の願いなぞは聞かない。お前は俺の言いつけに背いて、いつも悪事ばかり働いてきた。俺はもう今夜限り、お前を見捨てようと思っている。いや、その上に悪事の罰を下してやろうと思っている。
ばあさんはあっけに取られたのでしょう。しばらくは何とも答えずに、あえぐような声ばかり立てていました。が、太鼓はばあさんに頓着せず、おごそかに話し続けるのです。
お前は、哀れな父親の手から、この女の子を盗んできた。もし、命が惜しかったら、明日とも言わず、今夜のうちに、早速この女の子を返すがよい。
遠藤は鍵穴に目を当てたまま、ばあさんの答えを待っていました。すると、ばあさんは驚きでもするかと思いのほか、肉々しい笑い声を漏らしながら、急に太鼓の前へ突っ立ちました。
人を馬鹿にするのもいい加減におし。お前は私を何だと思っているのだえ？私はまだお前に騙されるほど猛録はしていないつもりだよ。早速お前を父親へ返せ。警察のお役人じゃあるまいし、アグニの神がそんなことを言いつけになってたまるものか。
ばあさんはどこから取り出したか、目をつぶった太鼓の顔の先へ一丁のナイフを突きつけました。
さあ、正直に白状をし、お前はもったいなくもアグニの神の声色を使っているのだろう。
さっきから様子を伺っていても、妙子が実際眠っていることはもちろん遠藤にはわかりません。ですから遠藤はこれを見ると、さては計略が露見したかと思わず胸を躍らせました。が、妙子は相変わらずまぶた一つ動かさず、あざ笑うように答えるのです。
お前も死に時が近づいたな。俺の声がお前には人間の声に聞こえるのか。俺の声は低くとも、天井に燃える炎の声だ。それがお前にはわからないのか。わからなければ勝手に。手にするがいい。俺はただお前に尋ねるのだ。すぐにこの女の子を送り返すか、それとも俺の言いつけに背くか。
ばあさんはちょいとためらったようですが、たちまち勇気を取り直すと、片手にナイフを握りながら片手に妙子の襟髪をつかんで、ずるずる手元へ引き寄せました。
この甘め、まだ強情を張る気だな。よしよし、それなら約束通り、一思いに命を取ってやるぞ。
ばあさんはナイフを振り上げました。もう一分間遅れても、妙子の命はなくなります。遠藤はとっさに身を起こすと、錠のかかった入り口の戸を無理無体に開けようとしました。が、戸は容易に破れません。いくら押しても、叩いても、手の皮がすりむけるばかりです。6。そのうちに部屋の中からは、誰かのわっと叫ぶ声が突然暗闇に響きました。それから人が床の上へ倒れる音も聞こえたようです。
遠藤はほとんど気違いのように太古の名前を呼びかけながら、全身の力を肩に集めて、何度も入り口の戸へぶつかりました。板の裂ける音、錠の跳ね飛ぶ音、戸はとうとう破れました。しかし肝心の部屋の中は、まだ香炉に青白い火がメラメラ燃えているばかり、人気のないようにしんとしています。遠藤はその光を頼りに、おずおずあたりを見回しました。するとすぐに目に入ったのは、やはりじっと椅子にかけた死人のような妙子です。それがなぜか、遠藤には頭に五香でもかかっているように、厳かな感じを起こさせました。
お嬢さん、お嬢さん。
遠藤は椅子へ行くと、妙子の耳元へ口をつけて一生懸命に叫び立てました。が、妙子は目をつぶったなり、何とも口を開きません。
お嬢さん、しっかり押しなさい。遠藤です。
妙子はやっと夢が覚めたように、かすかな目を開きました。
遠藤さん？
そうです。遠藤です。もう大丈夫ですから、ご安心なさい。さあ、早く逃げましょう。妙子はまだ夢うつつのように弱々しい声を出しました。
計略はダメだったわ。つい私が眠ってしまったものだから。堪忍してちょうだいよ。
計略が露見したのはあなたのせいじゃありませんよ。あなたは私と約束した通り、アグニの神のかかった真似をやりおおせたじゃありませんか。そんなことはどうでもいいことです。さあ、早くお逃げなさい。遠藤はもどかしそうに椅子から妙子を抱き起こしました。
あら、嘘。私は眠ってしまったのですもの。どんなことを言ったか知りはしないわ。
妙子は遠藤の胸にもたれながらつぶやくようにこう言いました。
計略はダメだったわ。とても私は逃げられなくってよ。
そんなことがあるものですか。私と一緒にいらっしゃい。今度しくじったら大変です。
だって、おばあさんがいるでしょう。
おばあさん？遠藤はもう一度部屋の中を見回しました。机の上にはさっきの通り、魔法の書物が開いてある。その下へ仰向きに倒れているのはあのインド人のばあさんです。ばあさんは意外にも自分の胸へ自分のナイフを突き立てたまま、血だまりの中に死んでいました。
おばあさんはどうして？
死んでいます。妙子は遠藤を見上げながら美しい眉を潜めました。
私、ちっとも知らなかったわ。おばあさんは遠藤さんが、あなたが殺してしまったの？
遠藤はばあさんの死骸から、妙子の顔へ目をやりました。今夜の計略が失敗したことが。しかし、そのために、ばあさんも死ねば、妙子も無事に取り返せたことが。運命の力の不思議なことが、やっと遠藤にも分かったのは、この瞬間だったのです。私が殺したのじゃありません。あのばあさんを殺したのは、今夜、ここへ来たアグニの神です。遠藤は 妙子を抱えたまま、厳かに、こう、ささやきました。